県放送部。
はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました、ヒューマン学園放送部。パーソナリティは私、津波子ゆいとと、
金城一郎と、
前里ゆうきと、
郡山幸太郎です。早速だけど、前回のテーマはエーサーだよね。今回のテーマは何？
よくぞ聞いてくれました。それでは発表しましょう。日本は戦後から70年を迎えました。
というわけで、今回は平和というキーワードをベースに放送テーマを考えたんだ。そして
今回の放送テーマはズバリ平和教育に決定しました。戦後70年、沖縄の平和教育の今とこれからを調べました。最後まで絶対にお聞き逃しなく。
それでは参りましょう。ヒューマン学園放送部
スタートです。
この番組はヒューマンアカデミー那覇校9期金城グループの制作でお送りします。
お送りしています、ヒューマン学園放送部、金城グループ。今回のテーマは平和教育です。
小中高生の時、戦争はいけませんってお話を聞いたりビデオを見たりしたことはあるけど、あれが平和教育？
うん、そうだよ。
ちなみにみんなは今の平和教育についてどう思う？
そうだね、僕は映像とか見ると当時の悲惨さにすごく辛い思い気持ちになるんだけど、やっぱり自分がもしこんな目にあったらっていうのはあんまり想像できなかったな。
確かにすぐに理解するのは難しいかもしれないね。それに今の平和教育はいろいろと問題を抱えているんだ。
実は今の平和教育のやり方に異論を唱える人も少なくないんだ。
そうなの？どうして？
一番は当時の映像や写真だと思います。やっぱり生徒の保護者の皆さんは自分の子供がそういった衝撃的な映像を見せられることに抵抗がある人もいます。その他にもいろいろな考え方の人がいますから、どうしても考え方の違いが出てしまうんです。
そうなんだ。ちなみにどうして学校は戦争についての授業もしているのかな？
あくまで僕の考えだけど、最近の若い人たちは自分から進んで戦争について学ぼうとする人が少ないから、やっぱり学校の授業の中でそういったことを教えていくしか今はないのかもしれないね。
確かに僕も自分から積極的に戦争について学ぼうと思ったことはないな。
世代の変化による受ける生徒側の意識が低くなってきているのはすごく見てわかるよね。
おそらく戦後から70年という長い年月がそういった状況を作ってしまったのかもしれませんね。
そっか、戦争がない状態が続きすぎて、みんな想像すら難しくなってしまっているんだね。
自分は教える側、先生側の変化にも今問題があると思うな。
先生側の問題というと？
戦争を体験していた方々の高齢化による世代の変化だよ。戦争を経験していない先生が増えてきたってことは、それだけ伝承が難しくなるってことでしょ？
なるほど。確かにそれも平和教育の大きな課題ですね。
はい。自分は先生方も生徒たちと一緒に、姫百合の塔や記念館に行ってお話を聞いて勉強するといいと思います。
確かに、僕もいい考えだと思うな。
でも、先生方は生徒と違って毎日仕事に追われる身でしょうし、やっぱり学校の行事でもない限り難しいんじゃないでしょうか。
あ、そっか。
うん、僕たちだけではなかなか解決策を出すのは難しそうだな。
では実際に他の方の意見も聞いてみましょう。今回お二人の方に お話を伺ってきました。お一人は沖縄県で高校の国語の先生をしていらっしゃる Y 先生、もう一人は那覇の若狭にあります対馬丸記念館で語り部として活動していらっしゃる照屋さんです。
同じ平和について教える人でも、現役の高校の先生と語り部でそれぞれ戦争を実際に経験した方と経験していない方にお話を聞いてきたんだね。
はい、お二人のお話を聞いて僕自身とても考えさせられることが多くありました。今回は二つ質問をしました。
では一つ目、最近の平和教育は生徒側の受ける姿勢が低いと感じますが、そのことについてどう思いますか？
Y 先生、確かに最近の子供たちは この授業への関心があまり見られないと私も思います。授業自体もあまり楽しく受けられる内容とは言えません。昔の沖縄の悲惨な現実を教えているわけですから、私たち教師はこのことについてどのように教えていくべきなのかを日々考えなければと思います。テリアさん、みんなの関心があまりないのは事実だと思います。僕がみんなに自分の体験を伝え、平和がいかに大切なのかを伝えても、みんなのイメージがどれくらい膨らんでいるのかは僕にはわからない。体験をしたことがない分、それは難しいことなのかもしれない。だから今回のように何か目標がなければ、今の子供たちにちゃんとした感覚を持ってもらうことは無理だと思います。
お二人ともすごくこの問題に関して感じることがあるみたい。
どちらの方も意見もすごく納得がいくよ。
次、二つ目の質問。戦争体験者の高齢化により伝承が非常に難しくなってきていることについて。
Y 先生、難しい問題だと思います。私も含めて今は当時のことを知らない方ばかりなので、自分自身もどう伝えればいいのか、何を伝えるべきなのかをしっかり勉強して、困っている若い先生方がいれば少しでもサポートしてあげれればなと思っています。テリアさん、非常に難しい。やはり自分たちも年を取る。だからどうしてもやめなければいけない時は来るものだ。しかし語り部が少ないのにはこの問題以外にももう一つあって、みんな当時の戦争を体験した者はこのことに触れたくないものが多い。体験した者からすれば正直二度と思い出したくない過去だからね。
そうか、確かに実際に戦争の被害者になったら思い出すだけで辛そう。
テリアさん自身も還暦を迎えてすぐはあの頃のことに触れたくなくて、語り部の誘いを断り続けていたそうですが、70歳になった頃に今の自分ができることはこれくらいしかないという理由で語り部として活動を始められたそうです。
そういう方々がいないと戦争の恐ろしさをイメージするのは難しいからね。本当に体験者の方々は貴重な存在だと思ってよ。
実は今回伺った高校で生徒たちの作ったアメリカ軍に関する新聞を見つけました。
生徒たちが作った？
僕も見た。基地があることに反対派の人と賛成派の人に分かれて、それぞれのメリットとデメリットを新聞にまとめて貼り出していたんだ。どちらの意見も共感できるものばかりだったし、こんな風に一生懸命頑張っている人たちがまだまだたくさんいることを知れてよかったよ。
基地は沖縄の経済に影響を及ぼしている。米軍による犯罪だったり、米軍の熊本への支援、米軍との交流。本当だ、みんな自分の意見や調べたことをしっかりまとめていて、とてもいい新聞ばかりだね。
じゃあ今回のまとめに入ろうか。改めてお話なども聞いて感じたことがあればよろしくお願いします。
今たくさんの課題を平和教育は抱えているわけですけど、その中で一生懸命みんなに教えるために頑張っていたり、辛い過去と向き合って戦争の恐ろしさを伝え続ける活動をしている人がいるわけですから、きっと平和教育はいい方向に進んでいってくれると僕は思いました。
うん、みんながしっかりとイメージを持って積極的に学べる環境や意識を作ることはやっぱり難しいのかもしれないけれど、いつか分かってもらえる日が来るといいなって思った。
実は今回お話を伺ったお二人にもう一つ質問をしました。
これからの平和教育はどうあるべきだと思いますか？
Y 先生、何より環境づくりが大切だと思います。生徒一人一人がちゃんと学べるように、私たち教師も頑張らなければいけないなと強く感じます。テリアさん、何より一番怖いのは戦争をやることに興味を持たせてしまうことだと思います。人間は自分の体験したことのないものに強い興味を示します。今は自殺を簡単にしてしまう子も多い。与えられた命を大切に生きてほしい。私はそれを伝えることが一番大切だと思います。
ちゃんと考えているからこそ言葉にすごい思いを感じているよ。僕もちゃんと考えなきゃなとすごく思う。
僕は今の日本がもしかしたら危険な方に進んでしまっているのかもしれないって思っていたんだけど、今回お話を聞いて僕たちが帰っていかなきゃいけないんだなって改めて強く感じたよ。
みんなこれからの平和教育どうあるべきだと思う？
やっぱり 何か目標を作ってあげるべきだと思う。今回高校生が基地についての新聞を作ったように、自分たちで進んで考え、調べることでしか見えてこないものもあるんだって僕は思った。
そうだね。僕たちも今回ラジオテーマを平和教育に決定して、完成に向かって調べたり、お話を聞いていくうちに本当に感じるものが多くあって、インタビューを受けてくださったお二人のためにもいいものを作りたいって思ったもんね。
僕たちも課題の解決に向けて一つの解決策を提示することができてよかったですね。今回のことを通して見えてきたものがちゃんとありましたね。
みんなどうでしたか？今回の放送も最後まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございます。
今回は栄養教育をテーマに番組を進めてまいりました。
この放送を聞いてリスナーの皆様にも何か感じることがあったのであればとても嬉しいです。
今回ご紹介した対馬丸記念館は、戦争当時の様子を知るためにはとても勉強になる場所です。ぜひお時間ある方は行ってみてください。
それでは本日はここまで。
せーの、バイバイ。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校金城グループの制作でお送りしました。